最近さ、踊ってみた動画みたいなのをネットで見たんですよね。なんかアイドルでダンスがすごい上手な人がいて、その人がね、踊ってる動画を画面の右側に置いて、左側に自分がそのダンスを完コピしてるので、なんか自分が同時に踊ってるダンスをね、動画でこう作ってやったんだけど、結構すごいよね。完全にさ、こう見比べられる状態じゃん、それって。でもね、非常にクオリティ高いなと思ったんだけど、見ててなんだろうな、全く同じ動きなんだけど、ちょっと違うのなんでなんだろうなと思ったの。すごく上手なんだけど、何かが違うと思って、コメント欄を見たら、上手だと思うけど余計な動きが多いとか、なんかすごく努力してるんだなと思うけど、やっぱその本家の人と比べるとジタバタしてる感じがするとか書いてあって、まあね、なんかあの、辛辣に言おうと思えばいくらだって辛辣に言えますねというふうに非常に思ったんだけど、でも確かにそうだなと思ったの。余計な動きが多いというか、そのアイドルの人は上手に踊っていてかっこいいんだけど、なんだろうな、そう、余計な動きが少ないんだよね。だから緩急のつけ方がうまいみたいなことだと思う。その、多めに動かすところもあるんだけど、なんかその踊ってみたの人はこう癖があるみたいな感じの動きにところどころなっているような気がして、でもそれはこう画面を二分割して、もう右側をアイドルの本家の人、左側を自分にして完全に比較できるようにしているから気になるわけであって、そうなってなかったら全然気にならなかったと思うね。だからなんでしょうね、やっぱ上手な人とか、こうプロとしてそれをやっている人って、こうメリハリをつけるのがうまいみたいなところがあるよね。やるべきところはやる、そして抜くべきところは抜くみたいな、全部全力でやるとか、全部に力を入れるっていうのは違うのかもしれないというふうにちょっと最近思っていて、まあ今日その話をしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。いや、なんかこう俳優さんの演技とかもさ、見てて思うのが、止め静止と止まるということと動くということをすごいなんか明確に分けてるなって思うんだよね。あと無表情と表情があるっていうのをすごい明確に分けていて、それって自分で自分の表情とか体の動きとかを理解して制御できてるんだと思うんだよね。だから、ダンスの話じゃないけど、余計な動きが少ない。余計な動きって画面で見た時に、なんて言うんだろうな、嫌な言い方かもしれないけど、うるさく感じるというか、余計なので、なんかそれって見てる人に感じてほしいことがあるはずなんだ。ダンスでも演技でも何でも。だ、その余計に感じるものって多分ノイズになってしまうので、いらないもの、だ、それが起こらないように制御できるのが多分そのプロのダンサー、プロの役者なのかなってすごく思うんですよね。いや、なんかこうドラマとか映画とかでさ、結構こう演技しているのを見ると、みんな余計に動いてないんだよな。なんかね、結構黙って誰かの話を聞いてる時とかって表情がほとんど動かないんだよね。でもそれって不自然に動かないのではなくて、聞いているから動かす必要がないんだと思うんだよね。なんなら役者さんって瞬きとかそういうのも制御してるんじゃないかなってすごく思うんですよね。なんかそういう風に思うようになったのって、多分自分の顔をズームでやる会議とかやるじゃないですか、オンラインの会議って。あの時に みんなの顔と一緒に自分の顔もね映るんだよね。うちの会社なんだろう、去年とか一昨年ぐらいからオンライン会議カメラ基本的にオンにするようにみたいなルールが始まってしまって、非常に嫌なんだけどオンカメラにしてるんですね。いや私はね顔がうるさい。でもどうしてもね自分の顔ばっかり見ちゃうんだけど、私の顔はうるさいですね。表情豊か、あね必要ないんですよ表情豊かとか、会議だから真面目な顔して一点を見ていなさいと思うんだけど、なんかね顔とか首とか動いちゃう。あの福島の名産品、福島で合ってますか、赤べこっているじゃないですか、紙でできている牛、首のところがねこうなんかふわふわ動くみたいなね、民芸品ですけど、なんかそういう仕様の牛のね、赤い牛のおもちゃ置物みたいのがあるんだけど、赤べこみてえに首が動いてんのふわふわね、なんで首座ってないんだろうなっていつも思うんだけど、あとすごいキョロキョロしてる一点を見つめてと思うんだけど、で一点を見つめてって思ってる時、私はねそっぽを見てるんだけど、それは画面の端っこにある自分の顔を見てるからなのよね会議に集中してってすごい思うよね。でもね、私に会議に集中させるためにはカメラをオフにさせてくれればいいわけよね。顔が気になるから自分のまあ、あの可愛いとかなんかその見てくれがいいとかじゃなくて、動きがうるせえと思って気になっちゃうから。でなんでそう思うのかって、周りの人たちは表情が不安になるぐらい動かないんだよね。なんかそれはそれでどうなのと思いますね。受け答えの時とかもずっと真顔、あそうなんだ、この人はずっと真顔なんだ、あとなんかわかんないけどずっとしかめっ面の人とかもいて、それも怖いよっていう、なんか今にも怒り出しそうな顔してるけどデフォがそういう感じなんだと思うんだけど、ちょっとだけ気になるよっていう風に思っちゃうんだよね、うん、でそういう人たちと比べると自分はなんか、ふにゃっとした顔してる気がして、それはそれで会議にふさわしくないみたいな感じがする。だからなんかそういうのと、そういう様々な一般の、でも私たちは役者ではないから、そういう風になっちゃうからしょうがないんだよね。でもそういう自分たちの普通のプロの俳優ではない人たちの表情とプロの俳優さんの表情をこうなんか比べるとね、やっぱり制御できてる、そのこういう感情なんだろうなっていうのがなんかこう顔にきちんとわかるように出るような、うん、演技をしてるんだなっていう風に非常に思いますね。いや本当にね、なんかそのなんだろうな、力を入れるところと抜くところみたいなのが分かってないと、なんかその私のオンライン会議のなんかこうニヤニヤしながら首がこうふわふわ動いてるみたいな感じになっちゃうんだよな。いやなんかね、こう他人をこう安心させるとか同意してるんだよっていうのを表現するためににっこりしたりとか、なんかこうそういうのは必要だと思うんだけど、私は適切なタイミングでそれができないなというふうに非常に思うんですよね。だからこう自分がどういう顔をしてるのか、どういう動きをしてるのかで、どこにどう力を入れるとどうなって、で自分がこういう顔をすると、周りの人はどう感じるかなみたいなのがあんまり分かってないからできないんだと思うんだよな。訓練を積んでいないから、ね、っていう風になんか非常に最近思っています。なんかテクニック的な部分もありそうだなとは非常に思いますけどね。こういう風に動くと相手はこう感じるみたいな、いやなんかミラーリングって言わないっけ、相手が腕を組んだら自分も腕を組む、相手が頬杖をついたら自分も頬杖をつく、そうするとなんとなくこう、警戒感がなくなるみたいな、あと相手が言ったことを繰り返すとかさ、そういう一般的なことを重ねていけばいいのかもしれないいいですね。いや難しいよね。なんか自分の表情とか動きを見て周りがどう思ってるかっていうのがわからないのと同じように、自分が周りの人たちの表情とかを見ていろんなことを考えてるっていうのも周りの人はわからないからね。 で、そういうのってさ、指摘することじゃないじゃない。あなたはいつもしかめ面をしているけれども、会議の時その表情は非常に怖いよって、私が思ってるだけだからね。言う機会もないしさ。だからそういう意味では、あんまり、こう、で、感じ方って人それぞれだからね。あんまり気にしたりとか、自分で調整できた方がいいかもとか、思うの無駄なのかなとも最近思うんですけど、ね、どっちだろうねっていう風に非常に思ってます。ただね、あの会議の時に首があまりにもあの赤べこ的にふわふわふらふらしてしまうのは、そうね、あんまり見栄えが良くないし、あと対外的に他者の方と接する時にちょっとこう信頼感がそがれるんじゃないかなっていうのがちょっとあってですね、気をつけないとなとは思ってます。でもね、気をつけると今度はなんかちょっとなんて言うんでしょうね、ずっと真顔みたいな感じになっちゃうか ら、 だから極端なんだよな。まあ気にしすぎという説もございますがね、こういうのね、結構営業は緩急のつけ方みたいなのが得意だなというふうに思いますね。なんか人の懐に入るのがうまいというか、なんか周りに警戒感を抱かせない人が多いかなと思います。まあそういうね、なんていうの、職種だからなのかもしれないけど、まあ、ちょっとそういうのをどこかでみんな勉強してるのか、自然に身についているから営業としてやっていけてるのか、ちょっとなんともわからないですけど、はい、今日はですね、そういう話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組は油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。